林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週も俊介さんはお休みで、春日さんよろしくお願いいたします。
林さん
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では質問を読ませていただきます。印刷会社で経営者をしています。創業から50年が経ち、今後の方針について考えております。近年のデジタル化などにより、インターネットでの顧客マーケットの拡大、特殊印刷や企画戦略までを強みとするなど、さまざまな方法によって差別化を図る同業他社が台頭する中で、自社の展開について大きく舵を切れずにいます。未だ紙媒体での受注が大半を占める中で、新たな展開に力を注ぐ自社のブランディング、他社との差別化に欠かせないポイントをアドバイスとしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、いやなんかね、久々にあの経営コンサル的な、なんか質問があってだからウキウキするね実際ね、ちょっと2つに分けて話をしようかな。
はい。
1つは、今印刷関係の会社で、みんな今のね、国民そのものが、媒体離れとかね、特に紙媒体に対して離れていくっていうのが現状にあります。実際ね、電子書籍はじめ、割とこの簡易的にね、安価で物がその仕入れられるような時代になっていくんで、確かに一つは紙の考え方からちょっと違う考え方、伝達方法が変わってくるわけだよね。それはもちろんあるんだよね。
はい。
でも逆に言えばよ、紙が絶対になくなるかって考えるんだよ。
はい。
その時にじゃあ紙で残ってるものは何なのって、要は紙の中でも非常に希少価値があって高い価格で未だに取引がされているものは何なのか、あるよね。和紙とか高級和紙なんてのはもう非常にワンロール100万円ぐらいするやつも
ある。あ、そうなんですか。
でももちろん特殊なものだから特殊なことにしか使わない、でも実際には、使い道はある、なぜそれが未だに残ってるのかって言ったら、この手の触った感触、あるいはインク落とした時のそのこう滲み方とか、全然違うんだよね。だからそういうものを必要とするところ、人にはそういうもの生きてくるわけや。あと今タイマシなんだよね。
タイマシ
知らない、
はい、
朝のタイマというというね、ちょっと
悪い方向に考え
てっていうようなのがこれ洗脳教育だからねタイマシってのはもともと朝の文化っていうのは、これは稲穂の文化と同じように日本では一番大事にしてきたことなの、口に入れるものは、稲だよね、お米だよね、稲、
はい、
身につけるものは朝だったんだよ、もともとは。それが日本の文化だったわけです。その中でその文化を継承しているような、あの紙が大麻して、一番高いんだよ、でいうように、もちろん印刷会社だからね、そこまでどうこうということは考えてないかもしれないけど、ヒントっていうのは、同業他社が歩んでいる道にはあまりないと思った方がいいよ。で、だいたいこの 業界の中で、舵取りをしていって、まず資本の一番大きいところでは勝てません、中小企業は。だったらどこからヒントを得るかって、さっきみたいに一つは紙をそのまま存続するビジネスとして残していくのか、しかも紙という概念を変えること。今までは印刷をするために紙があった、でも紙そのものに価値を持たせるとか、例えばね、そういうような方向性が一つね。でもう一つはね、そもそも印刷会社やらなきゃいけないの、そもそもが。この会社は、50年経ってるわけだよね。
はい。
で印刷会社を続けたいのか、自分の、家業としているこの会社そのものを存続したいのか、どっちなんだ、っていうところから入る。その2つの方向性でね。だから印刷会社を続けたいんだったら、同じようなことをやったところで追随したって絶対に勝てないです。
はい。
資本力には負ける。だから逆行することを考える。もう1個は印刷会社でいいんですかっていうところ。 全く変えることも一つだよね。だからそういうふうに、ビジネスというのが考えていて、多くの人たちがやってる、あるいは多くの会社がやってることにヒントはあまりないんだよね。逆行することだとか、もう舵取りを全く変えちゃうこと、視点を
あると思ってました。その他の会社がやってることを見ることによって何かが見えてくるんじゃないかって普通思います、うん、思ってました
私、うん、びっくり。どんなビジネスもそうだと思うんだけども、残ってる会社っていうのは資本力を持ったところしか残らないんだよね、うん、でもあとはニッチなところでね、人が考えつかないようなもの、うん、例えば今で言うとね、大田区の工場なんかでもう本当に精巧に旋盤したりとかね、鉄を使ってうまくいろんなものを作ったりできたりするわけだ。もう日本の技術は素晴らしいわけです。でもそれが使われるところってもうごくごく一部一部なんだけど、そこにはニーズっていうのはもう決まってるわけだよね。でもそういった精巧に作れるような技術を生かして、例えば女性だったらどういうものを欲しがるかなって視点を変えてみるとね、そうするとすごいその可愛らしいね、金物みたいなのができたりとかいっぱいあるんだよ。うん、だから例えば俺らだったら爪切りなんて爪が切ればいいんだけど、女性だったらすごい可愛らしいとかあるじゃない。そういうものを金具を使ってすごくレベルの高いそういう旋盤技術使うとすごいものができるんだよ。例えばそういうような、だからこの会社がね、そういったことを真剣に考えてるかどうかで、ブランディングっていうのはだから印刷会社のブランディングはないから、そもそもが、うん、だからその中で何をするか、まあいいんだよ、中身を変えたっていいんだよ、本を出すんだったら、
はい、中身を変える、
うん、だから別に何でも印刷しますって言ってなくて、これ以外印刷しませんみたいな、だっていいわけだよ、うん、特化できればね、うん、だから考え方次第なんだけども、一番大きな、まあヒントとしては、実際に今多くの会社がやってるところにあんまりヒントはないということ、うん、要は後追っちゃってるから、うん、これ逆にね、まあ、コンサルになりたちの亮太から見るとどんな感じこれ。
そうですね、いや僕はそのどっちかっていうと印刷って何なんだろうとかから、
うん、
自分とかだと考えちゃうので、
うんうんうん、
いや印刷って何かは多分でも表現化したものだったと思うんですよね、うん、新聞にしても出版にしても、うんうんうん、でやっぱその人が返さないと具現化できない何かがあるから、この印刷会社に頼むと思うんですけど、それが何なのかなって、印刷って何なんだろうってちょっと思ってましたけど、うん
ね、
はい、
こういうのもね、全く印刷関係ではない人にアイデアをもらうと結構面白いんだよ。印刷ってなんか文字を吸ってなきゃいけないとかと思うかもしれないけど、見えない印刷があったらどうとか、
ライトで照らした
ら、実際あるんだよね、うん、実際にあるよね、うん、燃やしたら文字が浮かぶとか、
うん、
いっぱいいろんなアイデアもあるわけね。で昔にはそういうアイデアを駆使していろんなことやった頃もあったわけで、うん、でもそういったものが時代を超えてきて、もしかして今の時代にはそういうものが喜ばれるかもしれないし、うん、でそういうようなアイデアっていうのは、自分がその業界にずっとどっぷり使ってる人間には分かんないことっていっぱいあるの、
うん、
だから他のビジネスだとか他の全然違うことをやってる人たちからいろんなアイデアを聞くっていうのはすごく大事だと思う。
そうです、
うん、
それこそアンテナです。
アンテナ、うん、うん、だからそういうふうにやっていくとね、この会社そのものもね、まあ、違う展開ができるんじゃないかなと、うん、まあそこに対して頭でっかちにならずにね、
うん、
まあ多分こういうことを考えがちな人間ってのは非常に頭が固い場合多いんで、実際には、うん、で創業者がいて、まあ、そこから50年経ってるわけだから何代目かなんでしょう多分ね、
うん
なんだけど、印刷会社ということに対してあまりにも、こだわりが強すぎるんだよね。印刷会社とはこうあるべきだみたいな、
うん
うん、っていうのがこだわりが強すぎちゃうとこういう質問が多くなってくる、うん、だそれをちょっと頭を切り離した方がまずいいと思うしね。
印刷会社じゃなきゃいけないのかっていう林さんがおっしゃった時にすごいびっくりしました、うん、そこからまずは考えていくっていうの、
うん、
ね。
ね。
手ですよね。
そうね、それこそエジソンがねもともとベースで作った、うん、GE だよね、
うん、
今誰も電気会社と思ってないじゃん。もともとそこから始まってんだよね。それが今金融の会社でしょ、うん、ほぼほぼ、うん、全然要するに変えることが要は悪いということではないんだよね。 っぱ創業者からずっとその文化を受け継いで魂を受け継ぐものを残すということが経営にとって大事なことであって、何をするかっていうのは多分二の次だと思うよね、経営者から見れば。文化の伝承だから本来は経営っていうのはね、まあ、その辺の視点を少し変えてみると全くまあ違うね、また回答が出るんじゃないかなと思います。
林さん、春日さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook ページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、ページ上部のメッセージボタンをクリックしてください。こちらに質問したい内容を書いて送ってください。皆様からの質問たくさんお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。